今日はのぞみ教会でオープンチャーチの礼拝という、位置づけで、礼拝というのはいつもオープンなのでいつでもオープンチャーチなんですけども、初めての方も、が気楽にというかですね、本当にこう足を運びやすいようにチラシを配って備えてきた礼拝ですけど、今日再利用チェーンで明日から、実習をされる学生の方々が3人ほど今日お目になってますけども、パッと見たところチラシを手にして礼拝に来られたって方はいらっしゃらないかな。昨日も、チラシを手にしてそのオープンチャーチに来られたって方は、いらっしゃらなかったですね。やっぱり普段から何らかのつながりがある再利用チェーンのお母さんたちだったり、パラソル市でいつも来てくださっている方たちが、やっぱりこう来てくださる、普段礼拝に来られている方も含めてね、だからやっぱり私たちが教会敷居が高いってなかなか入りづらいって、どうですか、初めて来た方やっぱり教会行くのドキドキしたかもしれないし、で緊張したかもしれないけども、やっぱりこうその敷居を下げるっていうのは私たちがいかに普段からこう 人々と出会っているかっていう、私たちがクリスチャンとして出会っているかっていうこと、そのことはとても大事なことだなって改めてこう思います。で私は再利用チェーン のお母さんたちと最近出会いを与えられていて、そういうお母さんたちが教会に来てくださったっていうのはとても嬉しいし、今日教会学校には昨日初めて来られた方が子供を連れて教会学校の礼拝には出席してくださったのでとても嬉しかったです。で話はちょっと変わるんですけど、でまた私最近その再利用チェーンと関わる中で嬉しかったことの一つがですね、全然違う話なんですけどね、再利用チェーンのお母さんたちに最近カープ女子がやたらと多いっていうのがですね私は広島カープファンなんですけど、広島出身の方、お連れ合いの仕事でしばらく広島に住んでおられた間にいつの間にかにこうカープ女子になってる、で帰ってきたって方がいて、先生ブログ見ましたって、先生カープファンなんですねなんて言って、もうひとしきりカープの話で盛り上がってですね、関心ない方には大変申し訳ないんですけど、今日ですね夜カープ対ソフトバンク、ね、勝った方が交流戦の優勝なんですよね。ちょっと私今日仲介に行かなきゃいけないんであれなんですけども、で特に嬉しいのは今年ジャイアンツファンの人いたら申し訳ないですけど、ジャイアンツ調子悪いですね。非常に30億も使ってるんでしょうかね、30億円使ってうまくいかない補強があってね、で新聞読んだら巨人はカープを見習うべきだって書かれてるんですね。なんか気持ちいいななんて思いながら読んでるんですけど、私ずっと野球をしててね、高校時代 の先輩はプロ野球の選手になって、で引退した後に楽天ですね、楽天のスカウトマンを、しばらくの間勤めた人、武藤っていう人がいるんですけども、その先輩なんかの話を聞くとですね、やっぱスカウトって結構日頃から観察しに行くわけですね。今年は双日の国分寺にある双日の清宮君がね非常に注目をされてますけども、もう異常なぐらい追っかけてるでしょ。あの中にはこうスカウトマンがいて、その彼の全てをこう一生懸命観察をして、どこがいいところか、どこが欠点かなんてことをこう多分双眼鏡を使いながらこうじっくり見ていくわけですよね。それでこう自分の関心持つ選手はもう本当全国飛び回りながらこうチェックしていく、関心を寄せるからこそこうじっくり見定めていく、こういうスカウトマンのですね仕事、そういうものの見方っていうものがこうあるわけですよね。またそれと逆で私たちはこう見てるようで見えてないっていう、そういう見方もあると思うんですね。それで再利用チェーンのお母さんとかいろんな人に、私教会の牧師なんです、PTA のバレーボールの仲間なんかであってですね、どこにあるんですかっていうから、東福祉会館の近くにのぞみ教会っていうのがあって、その教会の牧師なんですなんて言うと、そこ毎日通ってるけど教会なんかあったかしらとかですねいやあそこの公園の横なんですよねって、ああそう言われてみればっていうことでね、毎日そこに通ってて目には多分入ってるんでしょうね、だけどこう心に落ちてこないっていうか見えてないっていうか、 目に入ってるんだけど、目には映ってるんだけど目に入ってきてない、そういういろんな見方っていうのが私たちの中にあるんじゃないかなって思うんですね。今日読まれた聖書のこと物語はですね、イエス様がこう見るっていうところから始まる物語です。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。イエス様が、収税所っていうのは言ってみれば税金集めるとこですよね。税金を集めるところに座ってたレビっていう一人の男を見た。ここからこう始まるわけです。でこの見てっていう言葉はとっても小さな言葉なんですけども、それこそスカウトマンがですね、観察するようなものの見方を意味する見るっていう言葉なんですね。じっくり時間をかけて観察する、緻密に見るとか、すべてを見通すとか、そういう意味を持っているこの言葉が使われています。本当にスカウトの人たちが見つけた選手をですね、こう一生懸命こう観察しているようにね、その当時は多分双眼鏡はないですけども、イエス様が収税所に座っている一人のレビっていう男をこうじっくり見てる、チラッて見ただけじゃないんですね、じーっと見てる、そういう場面なんですね。どんな眼差しでイエス様はそのレビを見てたのかなって思います。どういう眼差しでそのレビが収税所に座って仕事をしている場面をイエス様は見てたのかなって思います。本当に真剣にそこで働いているレビの動き、顔つき、いろんなもっとしかし深いところに抱えている、それこそ心の奥底まで見通すような形でイエス様をこう見ていた、そういう眼差しがレビにこう向けられてたんじゃないかなって思います。で当時の社会の中でこの徴税人って言われる人がじっくり見られるってことは逆に言うとなかったんですよね。徴税人ってすごくこう嫌われていたお仕事、特にローマ帝国の手下っていうふうに言われていて、あんまり人々からこう注目されないというか、ある意味では注目されてるんですけども、みんな目を向けるようなことはしない。その収税所の前を通って徴税人と目が合えばですね、こう税金をこう取り立てられるわけで、通行税払い、お前その荷物の中にこれだけ税金がかかるって、不当にこうふっかけられてですね、こうお金を巻き上げられたり、言ってみればこうちょっとヤクザみたいなね、ヤクザな商売だったんです。みかじめ料払いじゃないですけども、お前のその荷物にはそんだけ金がかかるって、金払わないとここ通さねえぞとか、そういう脅したりですね、いろんなことがこうあって、この徴税人っていう職業っていうのは当時のユダヤの社会の中では最も嫌われる職業の一つだったわけです。親は徴税人だけにはなるなって、そういうふうに子供をこう教育した、頼むから徴税人にはなるな、それほどこうユダヤの社会にとっては嫌われていたし、神の国から最も遠いところにいる人たち、もっと言うと罪人だって、そういうふうにこうくくられるような人たちがこの徴税人の人たちだったわけです。で実際この徴税人と呼ばれる人たちも腹黒いことをしてたのも事実だそうなんですね。例えば100万円ローマ帝国に納めればいいっていうふうに決まりがあったとすると、もう100万円先に払っといて、あとは何百万何千万取り立てようと、それは徴税人の力量というかですね、それ以上のものはみんな自分のポケットに入れられる。だから徴税人の頭のザーカイは金持ちだったわけですね。そういうふうに巻き上げた、脅し取ったりとか、そういうふうな立場がこの収税所に座っている徴税人レビが属しているところだったんです。だから大体そういうところをね、皆さんが通るとすると道の反対側を通っていったりね、そこに座っている人に目を合わせないように通り過ぎていくのが普通だと思うんですね。だけどイエス様はそこの収税所に座っているレビという一人の男をこうずっと見た、じーっと見続けた。そして私に従いなさいって一言 声をかけられたんですね。イエス様は私に従いなさい、そうやってこの収税所に座ってたレビをですね、神の国の働き人としてスカウトしたわけですね。ドラフト、今日イエス様のドラフトってつけました、選抜する。イエス様がこのレビをご指名したわけですね。サプライズなご指名です。当時のユダヤ社会の中で神の国の働き人として徴税人が指名されるなんていうのはですね、本当に驚くべきご指名なわけです。今年のドラフト会議に清宮君と並んで私がカープに指名される以上の驚きがあるかもしれない。考えられない、信じられない、そういう招きがこの私に従いなさいっていうたった一言の招きだったんですね。当時の社会の中で神様の選びから漏れてるっていうふうに言われた人です。だけどその選ばれる可能性がないとされたものがまさに選ばれる、それが神の選びなんだ、神の驚くべき恵みなんだ、アメージング・グレイスっていう歌がありますけども、本当にこんなものが神の選びの中に置かれたんだ、それは本当に恵みだし感謝なことだっていうことなんですね。だからレビはね、この招きがとっても嬉しかったんです。ものすごい嬉しかったんだと思います。だから彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったっていうんですね。こんなことあるって、こんなすぐにあるのかしらって驚くことですよ。こんなすぐ一言かけられてね、ついてくなんてあるかしらって。でもそれほどの出来事だったっていうことですよね。レビにとってはイエス様が私に従いなさいって、その一言が本当に彼を作り変えるような一言としてレビの中には響いたし、ものすごく嬉しい一言だったっていうことだと思うんです。何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったって、この立ち上がるっていう言葉はね、聖書の中ではあの主イエスキリストの復活を意味する言葉なんですね。だからレビはここに復活したっていうふうに言ってもいいんだと思うんです。イエス様に従いなさい、それに従っていくときに、立ち上がっていったときに、本当の意味で彼は命を得た、復活の命に預かっていった、キリストの命の中に生き始めていった、そういう出来事がこの立っていったってい こう表現にですねあるんだなって思うんです。イエス様に従っていかなければ彼はおそらくそのままの徴税人としての人生を歩んでいったのかもしれない。いろんなものを抱えながら、それしか仕事がない、だいたい徴税人になる人っていうのは他に仕事がなくて、もう他にどうしようもなくて、そして徴税人になるっていう人たちが非常に多かったっていうふうに言われていますね。だからきっと彼はその徴税人として、もしかしたらその共同体の中から白い目を向けられながらこう一生送っていく、そういう、そこには彼なりの人生があったわけですよ。それはそれで彼の人生があるに違いないんです。だけども彼はそのイエス様に私に従いなさいってかけられた時に直ちに立ち上がって従っていった。ここに全く新しい人生が、全く新しい彼の命が始まった、そういうふうな出来事なのかなって思うんですね。イエス様の弟子たちってそういう人が多いですよね。ペテロとかヨハネ、アンデレ、ガリラヤの漁師だった人たちもいきなりイエス様に私に従いなさいって言ったらすぐに網を捨てて従っていっちゃった。そんなことあるかしらって。だけどやっぱりそういうイエス様の招きに応えていった弟子たちがいたわけですね。漁師っていうところから人間を取る漁師にしよう、それこそお前の神の国の務めだって、そうやって従っていった。レビもお金を一生懸命集めてる、そういう仕事が本来のあなたの仕事ではなくて、本当に神の幸いを、神の国の福音を、キリストの命を伝える、その働きこそあなたの使命だ、あなたの働きだ、そうやってご指名されて彼も神の国の働き人へと召されていったわけですね。野村克也っていうプロ野球の往年の選手がいますけども、ぼやきでね、今だいぶお年を取りましたけども、ノムさんのぼやきっていうことでテレビでも時々出てますけども、彼がこういろんなところの監督をしてくるわけですよね。 で、そういう中でその野村監督のことがですね、よく言われることはですね、野村再生工場っていうふうに言われるんですね。もう他の球団で使い物にならなくなった選手が野村監督のもとで見事に復活してホームランを取ったりですね、華々しい活躍をする、そういう人たちがいっぱいいるんですね。で、この野村監督はですね、その人間再生の極意っていうのをこう本の中にこう記してるんですけども、野村監督はこう人間再生の極意とは一つの言葉と本人の気づきであるって言うんです。それだけで人は変わるって、ほんの一つの言葉と本人の気づきだって、それで人は変わるんだって、それは野球の世界の例えの中で話してるわけ でもそれはやっぱ私たちの人生にやっぱ通ずるものだなって思います。そしてレビにとって、私に従いなさい、この一言、その一言が彼に何らかの気づきを与えた一言だったんじゃないかなって。だから彼変えられるんですよ、変わるんですよ。なんで自分はここに存在しているのか、自分は何者なのか、そのことをこうキリストの招きを受けて彼の人生は一変していく、そういうことを気づいたね、あ、キリストに従うことなんだ、それが私にとって変えてはならないことなんだ、きっと彼は気づいたんですね。収税所に座り、お金を集める人生ではなくて、立ち上がってキリストの下で生きていく、キリストと共に生きていく、それこそ私の生きる意味なんだ、そういう気づきがこのレビの人生に起こったんじゃないかなって思うんですね。泉教会で研修していたときにですね、私新学生として研修していたときに、講演会があってですね、ウコン勝義っていう便利屋さんの講演会を聞いたことがあります。東小金井教会でもお呼びしたんですよね、その後にね。その時は行けなかったんですけど、ウコン勝義っていうですね、なんか映画にもなったんですよね。中村雅俊さんが主演で、あれ封切りされたんでしたっけ、されたんですよね。なんか撮って結局それがなんか配給元とうまくいかなくなっちゃってお蔵入りしたとか、なんかいろんな紆余曲折ありながらも、まあ、配給されて上映もされたそうなんですけど、便利屋さんなんですね、何でもこうするっていう、そういうウコンさんと直接お会いしてお話を伺ったことがありますけども、このウコンさんっていう人は新宿のもともとヤクザさんだったんですね。新宿界隈でこう若い時にこう生きがってですね、ヤクザをこうして、それこそ通り行く人からこうカツアゲをしたりとか、まあ、そういうような形でこう人生を過ごして、荒くれた人生を送っていたそうなんですけども、ある時その新宿で外国人の宣教師の先生がなんかトラクトを配ってたそうなんですね。ぜひ来てくださった、それこそオープンチャーチのお誘いですよ、チラシを配ってた。そしたらそのウコン先生は、ウコンさんはですね、そのトラクトをこう取ったと、あなたもぜひ来てくださいなんて、あなたもぜひ来てくださいねなんて多分こう声をかけられて微笑まれたそうなんですね。そしたらそのチラシをもう何らことない、それを持って帰って家にいたらですね、そのヤクザの自分に声かけてくれる人なんて当時は誰もいないわけですね。それこそみんな自分が睨めば道がこう開いていくような形で、みんな自分から目をそらしていっているような中で、その宣教師の先生が自分の目を見て微笑んでね、あなたも来てってこうチラシを渡したって、その笑顔がその脳裏に焼き付いて離れなくなっちゃったんですね。で、その宣教師の先生の笑顔が見たいがために教会に行ってみようって言って、そのチラシを持って教会に行ったそうなんですね。もしたらもうそのから彼の人生がやっぱり一変してしまうわけです。それまでヤクザ者として見られてたものがウコンさんとして見られる、一人の人間として認められていく、受け入れられていく、まあ、そういう経験を彼はする中で、彼は本当に変えられてしまう、一変するわけですね。そして彼はレビが収税所を立ち上がってイエス様に従っていったように、彼もヤクザの席を立ち上がってキリストに従うようになってですね、便利屋さんを始めていく、で困っている人たちのところに何でも行って働くような人になる。 あなたも来てくださいねって微笑まれたその一言でこう出かけていった。それがこう彼を一変させる、そういう出来事っていうのが私たちの中にやっぱりあるんだなって思います。で、私たちはこのやっぱり世の中で生きていくっていうのは、なかなか大変なことで、いろんなこう試練であったりとかこう悩みであったり、そういうものはもう人それぞれいろんなところでこう経験するわけ、大なり小なりいろんなものをこうあるわけですけども、だけどたとえわずかであっても本当に心に残るこう出会いがあればですね、またその一つの言葉があればですね、結構人間やっていけるってところあると思うんですね。イエス様との出会いっていうのは本当にそういう出会いだし、イエス・キリストの言葉っていうものは本当に私たちを本当に変えていく、そういう言葉だということをこう思います。そしてイエス様のこう選び、神様の招きっていうのは本当にこの私たちの世界の基準っていうかですね、選びっていう選び方、ドラフトの仕方、選抜の仕方とやっぱ違うんだなってことを改めてこう思うわけです。立法学者たちはつぶやくわけですね、レビの招きについて。なんであのお宅の先生はあんな徴税人とか罪人っていう人と一緒に飯を食べてんだって、信じられないって軽蔑な眼差しを向けるわけですけど、イエス様はお答えになるわけですね。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。ここで言われる罪人っていうものは、その罪人とされているっていう人ですね。つまはじきにされているとか、軽んじられているとか、いじめられているとか、バカにされているとか、弱い人とか、そういうふうにこう言われていた人たちのことをこう罪人っていうふうに当時こう言うわけですね。だから神様の祝福から漏れているとか、神様の世界から遠いところにいる人たちだ。祝福から漏れている。そうやって世の中から世間からこう決めつけられている、そういう人、まさにでもそういう人こそイエス様は招くために、神の国はあなたたちのものだ、そういうことを告げるために来られた、あなたも神の国の一員として生きていきなさい、そういう生き方へ変える、変えさせる、それが悔い改め、ここでいう悔い改めっていう意味だ。あなたたちは神の祝福から漏れて生きている存在じゃないんだ。あなたは神の眼差しの中でかけがえのない尊い一人なんだ。そのことを見失ってはならない。そのことに気づいて生きてきなさい。そこに気づいていくことが、ここでいう悔い改めっていう、なんか悪いことしました、反省しますよっていうこととはちょっと違うですね。本当の意味で神の民として生きていく、その生き方へと変えられていくこと。これがここで言う向き、生き方の向きを変えるっていう意味での悔い改めっていうことだと思います。あなたも神にあって生きることができる。そのために私は来たんだ。あなたを招くために来たんだ。それがイエス様の招きなわけですね。で、私たちは直接的には徴税人じゃないんですよね。別に徴税人ではないし、パッと見るとこヤクザのような人もいないし、善良な市民だし、あれですけども、だけど私たちの今の中でも社会のなんていうんですかね、立法基準っていうものがあり、またその価値観っていうものがあり、そのこう価値観がなんだろうな、決められていて、その枠からそれるものたちには白い目が向けられたり、バカにされたり、弱いものとして見なされていくっていう、ある種の世界観、その立法の世界観っていうものは同じようにしてあるなっていうふうに思います。エリートの人たちのこう作り上げていく社会の基準、価値観、そこに入っていればものすごい評価されるけども、一歩でもそこからはみ出た人たちにはものすごいバッシングが浴びせられる、無能なやつらだ、そういう眼差しが向けられていく社会、私たちの社会というのは、このイエス様の生きておられた立法社会、徴税人レビが経験していた社会と そんなに多く大きく違わないというかですね、そんな気がしてならないわけです。私たちの社会も立法がありますよ、やっぱりね。能力主義っていう立法があるかもしれません。成長中毒っていう世界が、何でも成長してなきゃいけない、成長成長成長、そういう枠組みから外れる人たちはなんか一風変わりもんだ、そういうふうにこう見られてしまう。何度もこう触れること、大きな出来事としての代表的な出来事として、あの福井のね、やまゆり園のようなこう障害を持っている人たちの暮らす施設がこう襲撃されていく事件、本当衝撃的な出来事ですけど、でもあれは本当に一人の人間のこう残酷な行為というよりも、本当にむしろ私たちの社会のですね、エッセンスがあの一つの出来事にこう凝縮されたようなね、私たちの社会の価値観が、私たちの価値観がこう凝縮されたような形で吹き出たね、出来事なんじゃないかなって思うんですね。だからあそこで本当に犠牲になった人たちの中に、私たち自身の罪が示されるっていうかですね、私たちが十字架を前にしたときに、私たち一人一人の罪が本当にこう浮き彫りにされるように、ああいう一つの事件を通して、私たちの抱えている、そのあり手に言えば差別的な眼差しであったりとか、枠組みの中をそれていく人たちに対する迫眼視するような思いだったりとか、抱えている問題というものがやっぱりある。差別はいけないって言いながら、こう私たち自身の、私の内側に拭いがたくこう刻み込まれてしまっている、そういう的外れな罪、優越感に、人と比べて優越感に浸ったり、人と比べて劣等感に苛まれたり、そういう世界が私の中にもあるし、私たちの中にこうある。まさにそれはこう立法の世界だなって改めて思う。人と測ることでしか自分のポジションを測れない、それはまさにこう立法のこう世界、レビの経験していた世界、イエス様が生きておられた世界なんだなってこう思います。で、そういう中でイエス様はこのレビっていう人をね、私に従えって招いてくださった。そのところから出てきなさいってこう呼び出してくださったんだなって思うんですね。そしてこの招きに応えていくときに、レビは全く新しい人として、全てを捨てたって惜しくない、それほどの喜びを経験したっていうことなんだと思う。だからこの宴会っていうのは本当に嬉しかったんだと思うんですよね。レビがイエス様を招いてした宴会の祝宴っていうのは、本当に神の国の先取りのようなね、本当に喜びの祝宴だったんだなって、思います。本当に私たちが私たちらしく生きるのは、この私に従えっていう、この小さな主イエスの一言にこう従っていくこと、招きに応えていくということ、そこにあるんだというふうに思います。イエス様の招きっていうのは、なんか私たちがこう立派だからとかですね、テストで合格したとか、入団テストを通ったからとか、そうやって指名されるもんじゃないんですよね。ただ一方的にイエス様が眼差しを私たちに向けてくださる、私たちの日常を見てくださった。で、このレビの招かれた場所っていうのは別に特別な場所じゃないんですよね。収税所って言って、彼が毎日働いてた場所ですよ。毎日の日常を営んでたとこですよ。でもそこにイエス様の眼差しが注ぎ込まれてるっていうことですね。私たちの日常をイエス様は本当に見てくださってる。そしてあなたも私に従えって、こう今日招いてくださっているわけですね。その招きに応えていくところに、まあ、私たちの本当に豊かな命があるってことを信じてですね、ぜひ今日礼拝に来られたお一人お一人に、このイエス様との出会い、招きがあるっていうことをぜひ知ってくださればなっていうふうに思います。一言お祈りいたします。主なる神様、レビがイエス様の招きを受けて、本当に人生が新しく変えられ、新しい命に生きていったように、私たちにもあなたの眼差しが向けられ、私たちを招き、 そして新しい命を与えてくださることを心から感謝をいたします。どうぞまた今日このところからあなたの命の中で生きていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。